皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。月1回のポッドキャストの時間となりました。今日もですね、2022年12月に公開されました人工知能 AI に関するニュースということで紹介していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。今日はですね、年末ということもありますので、ちょうどこの1年間を振り返ってみるニュースなんかもですね、紹介していきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。ではですね、早速なんですが、はい、まず今日お話ししたい内容っていうのは、人工知能に関するニュースというものと、画像認識技術に関するニュース、顔認識に関するニュース、そしてフェイク動画やディープフェイクに関するニュース、そして音声などに関するニュースということでお話をしていきたいと思ってるんですが、この中の最初のところにあるですね、ここの話なんですけど、ちょっとね、こう見てほしいなと思うんですが、この画像認識技術に関して少し振り返ってきますと、2014年にですね、この画像生成モデル GAN というやつが開始になりまして、2018年に OpenAI が GPT-1 を発表して、そして2018年に Google は BART を発表して、翌年の2019年に OpenAI が GPT-2、そして翌年の2020年に GPT-3 を発表して、2021年っていうのはちょっと大きいニュースはなかったかなって気はしているんですが、それが今年に入って2022年の5月に Google が画像生成、OpenAI がですね、4月に、画像生成 AI のですね、DALL-E2 というものをですね、発表しまして、そしてその翌月の5月に Google が画像生成 AI の、Imagine というものを公開して、そしてこっからなんですよ。今年の7月にミッドジャーニー画像生成 AI ですね、公開。そして8月にステーブルディフュージョン。そして9月にオープン AI が高性能文字起こし AI のウィスパーを発表。そして10月にはノーベル AI ディフュージョンが公開といってですね、この7、8、9、10の間に画像生成 AI っていうものがどんどん出て、もっとたどれば4月からですね、出てきてですね、で、この急激にこの画像生成 AI が注目された今年なんですが、それが12月に入ってですね、また同じく OpenAI が GPT-3 を改良した AI チャットボットの ChatGPT というものを公開して、これでえらいことに今なってますということなんですね。今日はですね、この話をね、ちょっとしていきたいなと思ってるんですが、この画像生成 AI っていうものが非常に注目された1年なんですが、今度はですね、これの中で注目的存在であったステーブルディフュージョンというですね、もの。これはステービリティ AI という会社が出しているものなんですけど、ここがですね、12月に画像生成 AI に続いて、今度は動画生成 AI をですね、開発するということが発表になりました。で、同じく OpenAI はですね、今度はテキストから 3D モデルを高速生成できる AI のポイント E というものをですね、発表したりとかしていて、今度はチャットとか文字から画像生成するというレベルではなくて、今度は 3D モデルとか動画とかですね、こういったものを作っていくっていうことができるようになってきたということで、この1年のですね、この進化のスピードが非常に速くなっていますということで、今までは2040年にですね、そのいわゆるシンギュラリティが来るって言われてたのが、気づいてみればもう2025年に来るんじゃないかっていうふうにですね、この1、2年のですね、進化のスピードが恐ろしくてですね、シンギュラリティが来るって言われてるのは、なんとですね、もう今年年末ですから、あと2年、2025年、に来るというふうに言われていてですね、恐ろしいことになってきてるよということなんですが、ここでですね、ちょっと僕が話をしておきたいのは、このチャット GPT が12月に出たばかりなんですけど、これはいわゆる文字を打ったら、文字に対して、AI がですね、チャットで返事を返してくれるっていうものなんですね。ただそれだけのものかなと思っていたら、それがですね、例えばこういう写真を見せてとか、こういう動画を作ってとか、こういうプログラミングを見せてとかってやっていくと、そのプログラミングの言語をですね、そうソースとして吐き出したりとかするようになるので、そうするともうプログラムも作れる、AI というかアプリも作れる、そしてウェブサービスとかも作れる、動画も作れる、音楽も作れるっていうふうに、もう本当にですね、なってくると思います。これが2025年までにおそらくもうなっていると思うんですね。そうなってくると、結局ですね、そのクリエイティブな仕事は AI は苦手だと言っていたものができるようになってきたんですよ。 で、この画像認識技術とか、音声認識技術とかですね、顔認識技術みたいな、今までは認識技術っていうことに関して、僕はですね、たくさん話をしてきたんだけど、この認識技術のレベルを今度こうやって、自分たちが生成する、合成するってことができるようになったのが、この1年だと思うんですね。つまり、インプットの時代からアウトプットの時代に入ったということなんですね。これによってですね、わかりやすく言えばね、赤ちゃんが、最初は自分はアウトプットできないわけですね。つまり喋れないわけなんだけど、それがみんなの声を聞くことによって、インプットがある程度できたら、アウトプットを始めますよね。で、最初は下手くそな日本語であったりとか、下手くそな絵を描くんだけど、だんだんそれが上手になってくるように、今まさにそのインプットからアウトプットの時代になった。もちろんアウトプットの時代になったからってインプットやめたわけじゃなくて、インプットもどんどんしていくわけなので、どんどんアウトプットのレベルが上がっていくというステージに入ったのかなっていう気がしていますね。なので、ようやくこれでですね、なんていうか、喋れるようになった、絵を描けるようになった、歌を歌うようになったっていうところまでね、AI が来たということがわかると思うんですね。こうなっていくと、もうどうでしょうかね。1歳、2歳、3歳ぐらいも来たかなと思ってるんですね。そうすると今度ですね、歩くようになるみたいなのも歩けますしね、もう今二足歩行で歩けますしねってことになってくると、ね、これからどんどんスピードをね、持って進化していくと。で、この後ですね、さらに次に進むのは、自分から自ら勉強するとかですね、という、いわゆる意識とか意志っていうものを持ち始めるとですね、いわゆるシンギュラリティに突入するんじゃないかなと思うんですが、これが多分、あと2年後ぐらいにそうなってくるんだろうということなんですね。この中で、大事なことって何かってことになると、例えばですね、どういう写真を見せてとか、どういう絵を描いてとか、どういうアプリを作ってとか、どういうデザインを作ってみたいな感じで、指示するものって、文字で指示するわけです。もちろん文字っていうのは、音声ですることにもこれからなってくると思うんですが、現時点ではテキストレベルなんですが、それが仮にテキストレベルであろうが、音声レベルであろうが、結局言語を使って説明するっていうことなんですね。なので、今までだって、例えばデザイナーさんとか写真家の方とか、ウェブのデザイナーさんとかにお願いするときに、こういうものを作ってねっていうふうにお願いするときには、言語を使って指示してるはずなんですね。それは文字なのか音声なのか。で、その時の、とりあえずいいの作ってって言ったんでは、いいの作れないけど、こういう感じで、こういう感じでっていう形で言っていくとね、それが具体的に言えば言うほど、向こうの人はそれを理解してですね、返してくれるってことができると思うんですね。で、なってくると、いかにそう、今の画像生成 AI の言葉で言うとこの呪文ですね。どういう呪文を AI に教えればですね、よりこう正確なアウトプットするかっていうことをですね、求められるようになってきたっていうのは、結局、この人間の教育もそうだし、AI の教育も同じなんだけど、どういうふうに上手に教えるか、どういうふうに上手に指示するかっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思いますので、そうなってくるとですね、まあ言語が大事だよねっていうことになるし、もちろんね、AI は日本語が喋れないのもね、日本語理解できないのもいるから、まずそのレベルで、まずは英語でね、話す方が当然世界の人が使ってるわけなので、重要だってことも言えるし、そして今度は、より分かりやすく伝えるってことが大事になってくるかなと思っています。そして AI からそのうちですね、提案が来るようになると思うんですよ。あなたはそういうふうに言ってるけど、ということはこういうことなんですかとか、それよりもこういうふうにした方がいいんですかっていうことですね。向こうから今度指示するようになってきたら、それに対して皆さんが、その指示された内容がいいかどうかを判断するかどうかっていうのも、皆さんがそこでですね、どう答えるか。それが AI の思うままに、あんたの好きな通りさせてよっていうのが本当にいいのか。これはデザイナーでも一緒ですよね。クライアントから、作っていったら、いやいやもうあんたに任せるよっていうので本当にいい作品が作れるのか。いや、それはやっぱクライアントさん側のですね、意向をちゃんと言わなければ、ちゃんといいもの作れないのかって考えてもらえばわかると思います。同じ話ですよね。なので、その AI っていうものに対して、今まではですね、例えば Google なんかで言えば、検索をして検索結果を出すということをやってたわけなんですけど、検索結果を出すのは AI がすでに出してますよね。で、その検索結果を出したらウェブサイトが出てきて、そのウェブサイトを Google とかクリックして、ウェブサイト見に行くってことをしてるわけなんだけど、ということはこのチャット GPT みたいなのが出てきたら、もう検索結果を出すってことはできるわけじゃないですか。その だって Google で検索して検索で出すように、チャット GPT も同じように検索で出すわけですよ。そうなってくると、Google がですね、いや、チャット GPT が12月に出たからといって、別に Google は特にこういうことは気にしないよって言ってたのに、その発表してもう1週間経たないうちに、Google はまた発表しましてですね、で、これは世の中を変えることなんかしないので、Google としてもですね、自分たちもチャット GPT みたいなものを作るということをですね、発表しました。ということで、Google がですね、初めてじゃないかな、その自分たちのサービスにおいて危機感を感じた、その検索っていうサービスが終わるかもしれないということに危機感を感じた。そうですよね、変な広告とか出ないわけですよ、チャット GPT。まあもちろんね、ここにもこれからマネタイズをしていく段階になったときに、広告が出てくるっていうこともあるかもしれませんが、まあ、もちろんそれに対してですね、お金払えばですね、返信の中に広告が入るみたいなこともあるかもしれませんけど、まあ、結局それは Google やるのか、このオープン AI がやるのかっていうことも含め、結局はこれはそのマネタイズの話になってくるわけなんですが、ということで Google もですね、動き始めたっていうのが、この、本当1ヶ月の話で、結構重要なニュースかなって気がしています。ということでですね、今回ですね、まあ、まとめということで、ここ見てもらったらね、一目瞭然なのかなって気はしてるんですけど、まあ、画像、生成 AI が出てきて、今後は動画生成 AI が出てくるでしょう。そして、まあ、音声の生成 AI も出てますよね。ってことになっていくとですね、いよいよこれからかなという気がしています。ということで、2023年はですね、おそらくこのまさにインプットからアウトプットの時代に突入するということになりますので、またこれに関してですね、一つスレッドを立てなきゃいけないのかなと思っています。現時点作っているこのブログの記事の随時更新ネタっていうのは、どっちかというと認識レベルの話とかものが多かったんだけど、今後はですね、これだけではなくて、今度はですね、自分たちが生成するレベルの話のですね、コンテンツを作らなきゃいけないかなと思っています。ということで今日はですね、今月のニュースをお届けするっていうよりは、ちょっと今年1年間を振り返ったニュースを見てみました。もしね、詳しいニュースを見たいという方はですね、概要欄などにですね、ニュースの一覧のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方からまた見てですね、12月分振り返っていただければいいかなと思っていますので、よろしくお願いします。ということでですね、2022年、最後のポッドキャストとなりましたが、またね、来年も続けていきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。